はい、こんにちは、ゆふかしです。ご無沙汰しております。今日は6月の30日の夜に撮ってます。前回の放送が5月の24日だったので、そうですね、丸々1ヶ月ちょいですね、空いてしまいました。ちょっと6月はですね、忙しかったですね。ほぼほぼ出社していたというか、普段出社とテレワークが、半々、あるいはテレワークの方がやや多い月の方が多いくらいの、勤務スタイルなんですけど、6月はですね、自宅勤務が5日くらいしかなかったかな。もう現場出ずっぱりで、結構ですね、総勤務時間もですね、ちょっと今の会社に出入りするようになってから一番こうちょっと勤務時間が長い、多い、かなりちょっと残業もして、そんな月になりまして、6月はちょっとですね、人が足りないところにこうちょっと現場がちょっとかなり立て込んで、もうとにかく体をまず持っていかないといけないっていう、あとその事務処理関係のねこともあるので、とりあえず9時5時現場出た後、夕方からちょっと事務処理をやって、家に帰ってくるのがだいたい9時8時9時とか、こうやって口に出すとそんなにハードじゃないんですけども結構それなりにちょっとそんな月でした。それが別にこうずっと音声を取らなかった主な理由ってわけでもないんですけど、その間にですね、実はちょっと旅行に行ったりですとか、細々としたイベントごともあったりとかしてですね、ちょっと音声を取る時間と気持ちと、あとちょっと皆さんのですね、放送を聞く時間と気持ちがなかなかちょっと整わなかったっていう、そんな6月でした。なおかつですね、やっぱり6月っていうのは苦手なんですよね、私は。結構ジメジメとするじゃないですか、6月は。1年の中で一番ちょっと苦手な季節なもので、特に今年はね、なんか梅雨らしい梅雨というか、がっつり梅雨やってくれてるじゃないですか、今年は。もう久しぶりに洗濯する暇がないくらいですね。普段こう降水確率が高かったり、湿度が高い日とかはバスタオルとか洗濯しない主義なんですけど、あまりにもそんなジメジメとした日が続くので、ちょっと洗濯せざるを得ないくらいやってますね。洗剤多めに入れて、なんかこう部屋干し OK な洗剤とかで、あとなんかこうなんだろうな、生乾きの匂いが出ないようなこう除菌のこうサラサラサラっとこうしたやつ入れたり、なんか久しぶりに喋ってるからちょっともうすでに疲れてきちゃったんですけど、ちょっと この1ヶ月、まあ、どんな感じに過ごしてきたかっていうのをですね、ちょっとですね、自分のこうカレンダーを見ながらちょっと振り返ってみたいなと思います。何かとですね、仕事の用事とプライベートの用事をスマホのカレンダーに書き込むので、それを読んでると大体どんなことを、どんな日々を過ごしてたのかっていうのがね、わかるんですけど、まず5月の24日ですね。B リーグ、かっこ NHK ファイナルって書いてありますね。今、一緒にこう仕事している現場の職人さんたちがですね、結構みんなスポーツ好きで、やっぱり会うたんびにこう、スポーツの話になるんですよ。で、その中で B リーグ、日本のプロバスケットボールリーグの話にも結構なるんですよ。というのもですね、一応ちょっとチーム名と名前は一応伏せますが、とあるチームの、結構主力選手がいるんですけど、その方のお父さんがですね、今同じ現場で時々ご一緒することがあって、それきっかけってわけじゃないんですけど、まあ、結構そんなつながりがあるもんで、Bリーグの話も結構盛り上がるんですよね、現場で。で、僕も、まあ、バスケットボールやってましたので、興味はあるですね、前々から。ただ、まあ、バスケットボールに限らないんですけど、スポーツニュースを追う習慣がなくて、ニュースで見る程度なんですよね。でもやっぱりこう、せっかくね、数年前にプロバスケットボールリーグが発足して今盛り上がってるので、試しにちょっとAmazon プライムビデオにこう登録して、その中のそのバスケットボールライブだったかな、それにちょっと登録してみて、なんか情報を追ってみようかなと思って、まあそんなこんなしてるうちにちょっとファイナル終わっちゃったんで、多分今試合やってないとは思うんですけど、なんか好きになれるチームが欲しいんですよね。なんか好きになれるチーム欲しいんですよ。なんか夢中になって応援できるチームが欲しくて、B リーグでなんか好きになれるチームないかなーって思って今ちょっと探して見てるんですけど、まあ、ちょっと今んとこちょっとこれといったチームがないんですけど、琉球ゴールデンキングスと、あと長崎のファイナルがこの時あって、あれですよね、まあ、多分僕もあんま詳しくないんですけど、結構琉球ゴールデンキングスっていう沖縄のチームが結構強いみたいで、今年のファイナルも結構雰囲気的には琉球ゴールデンキングスがそのまま優勝するんじゃないかっていう、なんか雰囲気は感じてたんですけどね。1戦目沖縄が勝って、2戦目長崎が勝って、でファイナルがちょっと見れなかったんですけど、なんと長崎がこう優勝っていう。長崎のチームはまだチーム発足して5年って言ったかな。でもなんか自分の中でやっぱりまだ盛り上がらないというか、あーっていう感じで終わっちゃって、まあ、今後、どういう風に僕が B リーグに夢中になっていけるかちょっとまだわからないんですけど、今シーズンオフなんですかね。なんか、せっかく登録したけど、なんか試合やってないから、もう解約しちゃおうかなって思ってるんですけど。まあ、あと B リーグと同じく NBA ですね。 NBA もですね、バスケをやってた中学校時代は夢中でね、好きだったんですけど、当時はバスケットボール NBA の試合をテレビで見れるなんてことも稀でしたから、時々深夜1時とか2時くらいからシカゴブルズとかロサンゼルス・レイカーズとか、そういうなんかこうスタープレイヤーがいるような試合がちょっと見れたくらいで、 NBA っていうのは本当にアクセスしようがなかったから、まあそうね、なんかタオルを買ったりバッジを買ったり、当時マクドナルドで NBA のこうシールがもらえるなんかこうキャンペーンとかやってて、当時ちょうどその時にあれこれね、こうマクドナルド行くついでにシールもらったり、あとはまあリストバンド買ったりとか、そういうのやってましたけど、なかなかね、見たくても見れない状況で、当時はね、日本のプロバスケットボールリーグもなかったですし、月間バスケットボールっていうのを毎月買ってたんですけど、バッシュを見るためにね。だから月間バスケットボールっつったって、中身はそのバッシュの広告と、バッシュのページと、あと高校バスケと大学バスケがまあほぼ9割くらい、能代高校のことばっか書いてあったかな。能代高校と、あと京都の方のなんか洛南大学ってありますね。なんか当時だいたいその辺の学校が強かったんですよね。まあそんなこんなで、まあ5月24日 B リーグって書いてあります、僕のあれには。あとはね、今ですね、映画で「モブコの恋」っていう映画を上映してて、これ前々から見に行こう見に行こうと思ってて、妻とも喋ってるんですけど、これ映画の舞台がですね、僕の住んでる川越がかなりこう使われているんですよ。で、これ1年、2年くらい前になるのかな、もう。1年前なのかな。なんかこの放送でも喋った記憶があるので、1年くらい前なのかな。近所を散歩してたら、映画のロケをやってるっていうのをこの放送で喋った記憶があるんで、そんなに昔じゃなかったのかな。で、その時は映画のロケ、夜何時くらいだろう、あれ夜10時くらいですよ。小江戸の街並みを夜散歩してたら、ロケやってて、で、スタッフの人が通行止めにしてたんで、まあ何の映画かもわからなかったですし、どういう俳優さんがいるのかも見えなかったんで、まあやってるなーくらいだったんですけど、調べたら、どうやらこのモブコの恋っていう映画らしいっていうのがだんだんですね、その後分かってきて、じゃあぜひ見ようっていうのを、妻と喋ってて、ずっとカレンダーに入れておいたんですよね、この映画を絶対見ようと。だから見まーす。もう見た方います？モブコの恋。かなり純愛の映画っぽいから、雰囲気が満載なので、中年夫婦が見て耐えられるかどうかっていうのはちょっと不安ですけど、まあちょっと、ね、自分の街並みがどんな風に映ってるかっていうのは見たいですね。 あとは、そうだな。まあ、歯医者さんの定期検診に行ってるんですけど、結構ですね、今行ってる歯医者さんがですね、女性の院長さんなんですけど、結構ですね、いろいろ言ってくるんですよ。前通ってた歯医者さんは、あんまりこういろいろ言ってこなかったんですよね。すごくコミュニケーションも必要最小限で、歯周ポケットの深さチェックして、出血あるかないか見て、で、歯垢を取ってもらって、歯石か。掃除して、最後、先生が虫歯内科チェックして、さって終わる感じだったんですけど、結構ですね、今のところはですね、いろいろ言ってくるんですよ。良くも悪くも。前もちょっと、この歯医者さんのお話しましたけど、まあ、ね、初回の時にこう、口の中のこう、3D スキャンを撮るって話しましたけど、その時になんか音楽がいちいち、なんだっけな、ジャンボリーミッキーがいちいち流れるから、なんか面白いみたいな話したんですね。その歯医者さんなんですけど、まあ、いろいろ言ってくるんですよ。まあ、僕のためを思って言ってくれてるんでしょうけど、まあ、どうやらですね、僕、口の形が、口の中の形、顎とか、あとベロの位置とかが、睡眠時無呼吸症候群にすごくなりやすい、形状をしてるらしいんですよ。で、まあ僕も心当たりが全くないってわけでもないんですけど、まあ勉強になることもあるんですよね。なんか睡眠時無呼吸症候群ってすごくなんかこう太ってる、言い方あれですけど、太ってる方しかなんかならないイメージがあったんですけど、なんかあんまそういうわけでもないみたいで、やっぱ口の形、まあ、特に結構今の人はあんまり硬い食べ物を食べないから顎が発達してない人が多いみたいで、こう顎先が細い人多いですよね。親知らずが生えてくるのもそれだと思うんですけど、まあ、とにかく僕はそういう睡眠時無呼吸症候群になる可能性の高い形をしているから、まあ、よかったらその歯医者さんとまあ付き合いがあるんでしょうね。どこどこの耳鼻科に行って、検査してもらったらいいんじゃないですかって言われて、で、なんかマウスピースとかが必要であればうちで作りますよとか言われて、なんかこうキックバックでもあんのかと ちょっと勘ぐっちゃったんですけど、まあそういう、キックバックっていうと言い方あれですけど、まあそういうつながりはあるんだろうなとは思って、まあ、作ってもいいかなと思ってるんですけどね、最近やっぱりこう、40半ばになって、最近睡眠の質がすごい顕著に落ちてきた感覚があるんですよ。で、翌日にこう疲れが取れない、っていうのが結構あって、特にこの6月、この湿度が上がってちょっと寝苦しくなってきたっていうのと、あとさっきも言った通り、結構毎日毎日朝早く起きる必要があったっていうのと、あと、まあ、いろいろ重なっちゃってるんですけど、妻がですね、前もお話ししたんですけど、こうちょっと生活リズムが少しこう人事異動でテンポが変わったことで、少し生活リズムが変わって、これまで早い時間に出てって夕方には帰ってくることが多かったんですけど、お店のクローズ作業を伴うシフト、お昼ちょい前に出てって、夜 11時とか12時頃帰ってくるっていうことが多くてですね。で、まあ私も5時半から6時くらいに起きるってなると、今までみたいになんかこう夜の1時2時くらいまで起きてるとかなり翌日に疲れが残るようになっちゃって、12時前、理想としては11時、もっと理想を言えば10時には寝た方がいいんでしょうけど、なるべく早く寝たいなっていう、なんかそんな生活リズムを必要としてきた中で、結構ですね、まあ、夜中に妻が帰ってくるっていう頭があると、なかなかこうちょっと寝つけないとっていうのもあって、まあ、睡眠の質を高めたいですよねっていうのもあったんで、まあ睡眠時無呼吸症候群であるかどうかっていうのもまあ大事なんですけど、まあマウスピースなら作るなら作るで、なんかとにかく睡眠の質を上げる必要があるなと思ってて、最近あまりこれまで興味がなかった、あのこうなんだろう、睡眠休息時の疲労回復にアリナミンっていう、なんかこうなんだろうな、睡眠の質を上げるこう錠剤をなんかこう試しに飲んでみたりなんかしたりして、ちょっといろいろ試行錯誤してるんですけど、なんかあれですね、この年になって今まで軽減しなかった体の変化が、あの悪い意味でいろいろ出てるっていう感じで、まあいろいろあの苦節用な歯医者さんなんですよね。なんか行けばなんか言われるんですよね。まあいいことなんでしょうけどね。で、あとですね、旅行に行きまして、念願だったんですけど、四国ですね。今回香川県とあと愛媛県に行ってきました。日本全国まだまだ行ったことのないところの方が多いんですけど、四国って足を踏み入れたことがなかったんですよね。唯一でもないか、中国地方もまだか。そうっすね、中国四国地方って行ったことがなくって、本当に四国ってこうなんかこうなかったんですよ。だから行ってみたくて、北海道はあるし、まあ東北も行ったことのない県はたくさんあれど、まあ東北地方はいくつか行ったし、まあ関東、東海、真ん中ら辺なんつんだっけ、新潟、石川、長野、あの辺も行ったことあるし、まあまあまあまあ四国がなかったんですよ。まあうどん食べてきましたよ。まあ私の住んでる埼玉県もね、うどん消費量がかなり多い県でもありますから、美味しいうどんがたくさん食べられるんですけど、それもあってまあ都内もね、都内や埼玉たくさん美味しいうどん屋さんありますから、まあ四国に行って食べるうどんってそんな変わるかなって思ったんですけど、まあいいですね、やっぱこううどん県に行ってうどんを食べるっていうのがいいなと思いました。今回栄っていう坂っていう字がひらがなで、枝って書いて栄っていううどん屋さんに行きましてですね、すごく地元の商店街の中にある、高校生とか普通の そこに住んでる普通の人たちがさーっと入ってきてさーっと食べていく感じのすごいいい店でした。やっぱいいっすね。 本場のところに行って本場のものを食べるっていうのはやっぱいいなと思いまして、できればですね今回四国4つの県全部行きたかったんですけど、意外と四国って広いなって思いました。今回そのまず高松空港に降り立って、初日と2日目高松で観光して、で3日目かな、愛媛松山に移動して、でそこの移動は特急電車だったんですけど、特急電車でも2時間半くらいかかりましたね。だからなんかこう四国っていう一括りで4つの県くらい今回2泊3日で回れるかなと思ってたんですけど、まあ無理くりもっと詰め込めばいけたんでしょうけど、結構これはそんな簡単なことじゃないなと思いました。多分四国も端から端まで横断しようと思ったら多分埼玉から静岡くらいの距離はあるのかな、結構ありますよね、あれ横長だから。特に高知県なんてこんな横長なんだと思いました。今回高知はちょっと行けなかったんですけど、高知と徳島は行けなくて、当然スターバックス巡りもしたんですけど、高知と徳島のスタンプはちょっとゲットできなかったんで、ちょっと次回ですね。まあ恥ずかしながら、まあこれ僕だけじゃないと思うんですけど、自分の住んでる県あと地方以外の場所の都道府県の場所って結構わからなくないですか。で僕も今回四国旅行に行くまで四国の地図を見てもどれがどの県って分かんなかったんですよお恥ずかしながら。今回でようやく覚えました。やっぱ行くと覚えますね。右上が香川で、右下が徳島で、下に細長いのが高知県で、左上が愛媛ってようやく覚えました。で左上の愛媛にその今治ゆる今治だとか松山があって、愛媛に高松があって、って感じですね。まあちょっと高知と徳島はまだ行ってないんで分かんないですけど、なんか香川だったかな、なんかミスターチルドレンのコンサートがあったみたいで、ミスチルで盛り上がってました。すごくミスチルの T シャツ着てる人とか、あと高松の周辺のどこかのコンサート会場近くをブラブラしてたんですけど、なんかどこのお店もなんかミスチルがかかってて、あとルナシーが来たのかこれから来るのか分かんなかったですけど、ルナシーもなんかちょっと盛り上がってましたね。あとですね、名前なんだっけな、なんかエグザイルっぽい感じの LDH っぽいグループ、名前ど忘れしちゃったな、ボーイズグループで5人組くらいの、名前忘れちゃったな、なんかそのグループも来てたみたいで、そんな感じで盛り上がる。ちょうど今回その梅雨のど真ん中だったんですけど、幸い雨に一回も降られず、意外とですね私晴れ男なんですよ。なんか大学生くらいまではなんか雨男の系があったんですけど、なんか社会人になってからはなんかここぞというところであんま降られないんですよね。だから今回も降られなかったな、雨。むしろちょっと蒸し暑い日もあったくらい。 松山ではですね、道後温泉行きましたね。まあ、道後温泉に行ったは行ったんですけど、なんか僕の目的としては、道後温泉に、スターバックスのリージョナルランドマークストアっつって、こう、駅舎、もともと駅舎として使われてたレトロな建物がそのままスターバックスになった、スターバックス道後温泉 駅店だったかな。そこにこう前から行きたかったんで、そこが僕の中で、ちょっと行きたいとこだったんですよ。目的地というか。なので、なんか別に、温泉に入るっていうつもりもなかったんですけど、夜、道後温泉駅の近くのホテルに泊まって、なんか歩き疲れちゃったんで、なんか部屋に備え付けのシャワーでとりあえず汗流して、まあなんか疲れちゃったんで、その後まあご飯食べに外出たんですけど、別に温泉入らなくてもいいやっつって妻に言ったら、なんか道後温泉に来たのに温泉に入らない人なんて聞いたことがないって言われて、なんか頼むから入ってくれってちょっと半ば懇願されて、でまあ歩いてすぐのところに、いわゆる本当の道後温泉があって、本館と別館っていうのがあって、本来であればそっち行くべきだと思うんですけど、ちょっとめんどくさくて、まあ、ホテルの、大浴場の温泉は入りました。まあ、でも結果良かったですね。だからやっぱり、道後温泉来たら、温泉くらい入らないとねってさ、言いながら、ちょっと旅の疲れを取ってですね、そんな旅をした6月の中旬ですね。あとは、そうですね。こんな感じかな。まあ、6月はですね、私の父がですね、誕生日があって、あと、中旬には父の日があるので、まあ、実家もね、近いんで、父の日のお祝いと、誕生日のお祝いと、で、まあ、実家に顔出しに行ったりとか、そんな感じの6月を過ごしておりました。あとは僕が今の家に引っ越してきてからもう5年くらい経ちますけど、ずーっとこう、まあ断続的に通ってたトレーニングジムがあるんですけど、24時間トレーニングジムが、そこがですね、ついに閉店。次に通う、まあ、ジムはもう入会済みなんですけど、まあ、ただでさえですね、目と鼻の先？あれ？合ってます？目と鼻の先？まあ、とにかく、家の目の前にあるジムなんですけど、あんな目の前にあっても、なかなか行くのが難しかったジム。で、次、通うジムはですね、ちょっと繁華街のど真ん中にあるから、ね、僕ちょうどジムはですね、夜10時頃行く人なんですよ。だけどな、今のジム、これから通うジム、すごい嫌なんですよね、夜10時頃行くの。結構ですね、僕の住んでる街って、まあ、小江戸川越とか言われて観光地ですけど、夜は、商店街は結構普通に、あんまり治安良くないんですよ。で、 まあ、僕みたいな男が一人歩いてて何かがあるとは思わないですけど、とにかくこう、あまり足を踏み入れたくないんですよね、夜の、商店街って。っていうところなんですよ。だからな、ちょっとジムも今まで深夜に行ってたけど、早朝に行くスタイルに変更せざるを得ない、あるいは、なんとか時間をやりくりして、昼間に行くか、っていうのをちょっと今考えてます。ということでですね、もう明日は7月1日ですよ。まだもうちょっと、梅雨は続きそうですけどね。あとは何かあるかな。まあ、相変わらず、建築資材の、こう、ね、ここ入ってこないだとかいろいろ言ってますけど、どうなるのか。あ、そう、あと最後にですね、まあ、7月の中旬に僕、健康診断があるんですけど、今ちょっと、体質をちょっと改善を少しやってて、まあ、あんまりジム、最近、旅行の前後あたりからあんま行けてないんですけど、まあ、せめてね、ちょっと体重を落とそうと思って、今、これやり始めたのはいつ頃だろう。一月半くらい前から、ちょっとね、食事を気をつけて、やってますよ。今どれくらい落ちたかな。4キロくらい落ちましたかね。あともうちょっと落としたいですけどね。なかなか。でも結構自力で4キロ落としてるのってあんま今までないかもしれないですね。なんかパーソナルトレーニングに通いながらこう落としてたことはあったんですけど、結構今頑張ってます 自力で。まあね、とは言っても、まあでも昔より痩せやすくなったっていうのはあります。単純に年取って以前より物が食べれなくなって、そんなにこうドカ食いできなくなって、あんまり食べなくてもいられるような体になってきたんで、以前よりかはそんなに苦しくないかなっていう感じですね。まあ、それなりに好きなお菓子も食べながら、夜の炭水化物を減らして、あとはまあ食べる順番を、まあ、野菜、タンパク質、炭水化物にして、まあ、日中、水を多めに飲む。なんかそれやってるだけでも、そんなに一生懸命トレーニングしなくても、ちょっとずつ減ってってる感じがありますね。トレーニングをやれば、もうちょっとモチベーションも上がるんですけど、今通い始めたジムにどう向き合うか、ちょっと今考え中です。ということですね。今日はこんくらいかな。となんかあるかな。そんなとこっすかね。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わると思います。ありがとうございました。さよなら。